とうございました。それでは今朝は目が開かれた、目が開かれたと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書箇所はマルコの福音書です。新約聖書マルコの福音書10章46節から52節までです。マルコの福音書10章46節から52節までです。ではお読みいたします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐに立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。
皆さん改めましておはようございます。先ほどのお話を聞きながらですね、文書というのは時と場所を選ばない、いつでも自分のタイミングで読める、そして、言葉に尽くせないのもこの文字に置いて、伝えることができる、そのような特徴があるなというふうに思います。私もですね、本当にクリスマスであるとか折に触れて誕生日であるとか、日頃を覚えて祈っている人たちに、これはという本を選んで、送ります。それを理由に送ります。一言手紙を添えてですね、送るんですけれども、それがいつ、まかれた種が、37年間置きっぱなしにしていた、37年それが続いた、でもそれが実を結んだというお証もありましたけれども、いつそれが芽吹くかわからない、でも自分の果たすべきことは果たしたい、その方法というのは直接顔と顔、フェイストゥーフェイスで、しなくてもですねできる、それが文章伝道の、大きな特徴じゃないかなと思います。日頃覚えて祈っている人、なかなか会えない人、そのような人たちにも、そのような読みやすいものを、お送りする、一言手紙を添えてということができたら、なおですね、私たちのこの伝えたい事柄がまたさらにその働きが広がっていくんではないだろうかと、思います。ぜひですね、皆さんこの後もご紹介あった、これからご紹介していただく本とか、自費出版もいかがですかというお話もありました。自分の信仰の歩みというのを書き起こしてみるということも本当にいいかもしれません。記憶で忘れ去られたことを文字に書き起こすときに、いろいろとこう思い起こされて、そしてどれほど神様の恵みの中で、自分の人生が あったんだろうかということを改めてですね、見るような機会にもなるかもしれないです。それもいいなと思いながら、まだ自分はその途上にあって早いという人も、もうそろそろ書き起こし始めないと間に合わないというような人もいらっしゃるかもしれないですけど、そのこともですね、そしてぜひ自分の生き様を愛する家族や、また孫たちや親しい友人や、そのような人たちに残したい、そのような思いでですね、エネルギーがいるかもしれないですが、そんな風に、できたらいいなということを思いながらお話を聞きました。地上の人生、いろんなこの歩みの中においてですね、私たちはですね、限界というものを感じることが、日頃、 あるんではないだろうかと思います。もう限界だという。でも限界だと言っても朝はやってきます。そして一日が始まります。生きなければならない、積極的な意味というよりはむしろ消極的に、そのようなことを通りながらですね、今日を迎えている。その中にはもちろん喜びもまた回復も、まあ、あったことだろうと思いますが、限界を感じるというとき、それは家庭の問題であったり、まあ、家族、親子、夫婦、そのような家庭の問題であったり、学校やあるいは職場などでの人間関係に行き詰まる、あるいは過重な責任を負った仕事で悩む、経済的なことやあるいは病気などの身体的なこと、まあ、誰にも相談できずにですね、荷を下ろす場所を探しているという人もいらっしゃるかもしれません。まあ、生きるにはいろいろな側面があります。ではですね、その与えられた命どのように使ってもいい、これは誰にもみんな平等に与えられているものですが、それをよりよく生きよう、送ろうとするならば、何を求めて生きたらいいんだろうか、いいのでしょうか。まあ、今朝マルコの福音書を開きました。ここにはですね、目の不自由なバルテマイという人が登場します。彼は道端で座って施しを受けて生活をしていたとあります。まあ、家族に温かく囲まれてですね、この楽しい会話があって、のびのび明るく元気に過ごしていたとは言い難い。むしろ家族から見捨てられたような、そして何かいろんなことに抑圧された自由のきかない日々であっただろうということを、まあ、想像することができます。しかしですね、この実際的な生活だけでなくて、自分の人生、この目が見えないというこの暗闇だけでなくてですね、自分の人生にも光が当たらないような中にあったこのバルテマイは、生まれ持ったこの境遇を嘆いて自分の人生を諦めたままで日々を過ごしていたのではなかったということが、この読んだ中からわかります。自分をこの暗闇から救い出してくださる方がおられるということを信じて待っていました。今朝ここからですね、第一番目に見てまいりたいのは、チャンスを逃さずということです。チャンスを逃さず、エルサレムへ向けて旅をしていたイエス様と弟子たちがですね、このバルテマイのいるエリコという町に入るとですね、大勢の群衆も一緒についてきました。エリコの町はこのイエス様が日頃宣教していたこのガリラヤ地方から南にある場所です。ガリラヤ、北のガリラヤ地方からエルサレムを訪れる人の宿場のようなところでですね、まずここに寄ってから人々は最後エルサレムに向けてその道のりを進みました。ちょうどですね、イエス様が弟子たちは群衆に囲まれてやってきたこの時はですね、杉越の祭りが近づいていました。杉越の祭りは皆エルサレムに都に登ります。大勢の人がですね、このエリコの町を通ってエルサレムに向かっていたんです。そしてこの大勢の人が行き交う中で、バルテマイはいつもと変わらない、去年も一昨年も5年前も10年前も変わらない、何も変わらずいつものように、自分はその杉越の祭りに行けるわけでもなく、通り過ぎる人たちの足元でこの施しを受けて生活をしていました。そこをですね、弟子たちと共に群衆に囲まれるようにしてイエス様がやって来られたんです。 毎年やってくる杉越の祭り、いつものにぎわい。しかしそのにぎわいとは全く無関係の蚊帳の外に置かれていたバルテマイ、自分とは何の関係もないでしたけれども、今年はですね、いつもと違っていたんです。ナザレのイエスというお方がしばらく前からこの神の言葉を権威あるもののように解き明かして、そして目や耳が不自由だった人が、また足の利かなかった人が次々とこのナザレのイエスという人によって癒されていく、この方のことを皆は預言者だろうか、教師だろうか、人々の声は様々で、そんな話がですね、このエリコの町に座っていたバルテマイの耳にまで、まあ、届いたようです。メシアという方が来られたならば、このようなことが起こるんだということをですね、旧約の中に予言しています。イエス様が誕生される約700年前ほど、イザヤという預言者は、メシアが訪れたらこのようなことが起こる。35章の5節6節、イザヤ書の中に出てきます。その時、盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、オシの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだと。目の見えない者の目を開くお方、それは神が使わされたメシアである印だと言うんです。同時に耳の聞こえない者の耳が開かれ、足の不自由な者が鹿のように飛び跳ねる、口の聞けない者の舌も解かれて喜び歌うようになる、その奇跡が起こるならば、それはダビデの子、つまり王としての権威を持ったメシアの印なんだと預言者イザヤは語りました。この言葉をバルテマイが知っていたかどうか、まあ、確かめることはできませんけれども、バルテマイはナザレのイエスが今まさに自分の前を通り過ぎようとされているんだということを知るとですね、その一行がエリコの町に来て、そして今まさに自分の前を通り過ぎようとしているということを知るとですね、叫んだっていうんです。叫んでイエス様を呼び求めたというんですね。10章の46節本文からお読みします。お手元に聖書のある方は一緒に読みましょう。46節から48節はい。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。バルテマイというのはアラム語でテマイの子という呼び名、バルテマイ。このバルテマイの前に一行が通り過ぎようとしたとき、彼はですね、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと、まあ、叫いて始めたというんです。それを聞いて彼を黙らせようって大勢で、静かにしろ、黙れ、まあ、いろんな声がですね、多重音で大勢でしたから、この一人のバルテマイに向かって大勢の人がですね、そのようにたしなめたというんです。しかし彼はすいませんでした、もう黙りますとしたんではなくて、ますますと大きな声で、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てたと 言うんです。この情景をですね、描くとしたら、一枚の絵に描くとしたら、まあ、どんな絵が描けるでしょうか。まあ、今朝このアウトラインには、そのような図柄、絵をですね、イラストを載せました。まあ、小さくてみんなの表情はよくわかりませんけれども、バルテマイの今までにない気迫のこもった姿、何かを訴えよう、何かを得ようとする気迫のこもった姿、そのバルテマイの姿をですね、突然何を言い出すんだと、ようにいぶかる、あるいは迷惑がる群衆のバルテマイに向ける顔、そしてそのような群衆の姿と、その向こうにですね、必死になってイエス様の名を呼ぶバルテマイを見つめるイエス様の表情、皆さん描けるでしょうか。その同じ場所に居合わせた人のさまざまな思い、それが表情に出ていたと思います。バルテマイですね、必死でした。群衆にたしなめられると、さらに叫んでイエス様を呼んだっていうんですね。ダビデの子、私を憐れんでください。なりふり構わずでした。このなりふり構わず求めるバルテマイの姿は一体どこから来るんでしょうか。皆さん最近ですね、なりふり構わずになったということ記憶にあるでしょうか。まあ、時々デパートのバーゲンセールに行くとですね、新しいもの出ましたってワゴンに乗せたカバンか何か出てきたらですね、なりふり構わず婦人たちがですね、こうバッグを引き取って、これ私のっていう姿、まあ、見ますけれども、なりふり構わず、絶対にイエス様と出会わないわけにはいかない、今この時を逃してはならないという必死な思いがですね、にじみ出ています。この必死の叫びこそバルテマイの信仰の叫びでした。それは、自分をこの暗闇から救い出してくれるのはイエス・キリストだと信じていたからです。そしてこの信仰は、自分の生活の苦しさがずっと長く続く中で、忍耐をもって待ち望むことによって培われていた力強いものでした。決して諦めなかった。まあ、自分で出向いていくことのできないバルテマイにとって、この好機の訪れは決して逃すことのできないものでした。まあ、チャンスというのは、状況が、自分にとっての状況が好転するために与えられる機会のことと、まあ、言えると思いますが、自分がどんなものであって何が必要なのかということが自分自身が分かっていなければ、チャンスというものを捉えるということはできないんじゃないでしょうか。もしですね、それに対して分別がなければ、好機の訪れというものがあったとしても、それは何の意味も持たない。イエス様がエリコの町にやってきた、あのみんなに噂されている、何かすごい宮沢を成している方らしいな、それが一体自分と何の関係があるのだろうか。自分の生活はこれからも何一つ変わらない、この場所で一生を施しを受けていくに過ぎないんだと、もしですね、そう思っていたならば、イエス様が来たことは何の力にも、何の影響にも、何の変化にもならなかったはずです。病やこの障害を負った人すべてがですね、イエス様を同じように求めたかどうかは 分かりません。そのようなことがあれば誰しもが求めていくだろうと私たちは考えますが、皆が皆そうであったでしょうか。自分とは関係のない人だ、この人に一体どんな力があるだろうか、そのようにやり過ごした人もいたんではないでしょうか。バルテマイは目が不自由だったからイエス様を求めたのではなくて、彼は自分にとってイエス様が必要なお方だと分かったのでイエス様を求めたのだろうと思います。このバルテマイはですね、どのようにしてこの信仰に至ったんでしょう。知識もなく無学であったであろうこの人は、最終的にイエス様についていく人、イエス様の弟子となっていきました。人の頭で考えるならば、まずこの序列というんでしょうか、それにふさわしい人、一番近しい人というのはですね、神様のことに精通している、神様の教えをよくよく理解している人がそれにふさわしいと考えがちです。当時の人もそうだったでしょう。しかしですね、そうではないんだということを聖書を読むとよくわかります。知的な理解が満タンになったら、あるいは一定の水準を超えたら、イエス様が、イエス・キリストが神の御子だと分かって救われるということではないんだと。一定の水準を満たしたらですね、あなたここまで満たしましたとなったならば、このお方が神の御子であるということが自動的に分かる、そういうものではありません。そしてそれによって救われるのでもないんだということです。パウロはコリントの手紙に書き送りました。第一コリントの1章の18節にこうあります。十字架の言葉は滅びに至る 人にとっては愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。同じこの1節の21章の21節、アウトレインにもありますので一緒に読みたいと思います。第一コリント 1-21、 はい。この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。あの盲人バルテマイがですね、ナザレのイエス様に向かって、ダビデの子私を憐れんでくださいと、長く強いられた、この抑圧された、もう諦めに近いような毎日の生活の中で、群衆がたくさんのものがですね、それを妨害してもなおバルテマイはイエス様のことを求めました。第2番目は、逆境でも求め続ける。逆境でも求め続ける、自分の願い出たこと、願ったことが妨げられるということが起こります。それは自分にとってとても重要なこと、とても大切なことだと思うけれど、理解が得られず、いろんな要因があって妨げられるということがあります。私は家族の中で初めてのクリスチャンですという方はですね、すんなりと教会に来て、そしてまた洗礼を受けて、そして礼拝を毎週来れるんであればいいですけれども、ある人は家族に反対されながら洗礼を受けることさえも言うのをはばかる、ドキドキしながらですね、この神様信じたから洗礼を受けたいと、そのような妨げを受けながら神様を信じ、また礼拝に集うという方もいらっしゃいます。どうしても礼拝に行きたいから家で求められることをしっかりとやりくりして何とかしてやってくる、そのような教会生活を送ってきた方もいらっしゃると思います。今日教会どうするの、行くの、どうするの、先に行ってるよと、 言われながら来るのとは違ってですね、妨げられるものを乗り越えてでもどうしてでも行きたいというその強さ、どうしてもこの神様を信じて歩みたいんだというこの貫いていく強さ、環境ゆえに鍛えられるというその強さを持つ、まあ、クリスチャンがあそこにはですね養われ育っていくと思います。厳しい環境に置かれれば神様に対する渇望というものは増すんではないでしょうか。植え替わく、この植え替わき、いろんなですね厳しい環境に置かれてどうにもならない、そのような状況の中に置かれるときに私たちは初めてですね、どこにもその荷を下ろすことができず、またどこからもその助けを得ることができないとなるならばですね、神の前に出ていくこの植え替わきが増していくんではないでしょうか。世の中の知識や楽しみ、そのようなものですね、決してこの渇望を埋めることはできません。バルテマイがイエス様を呼び求めたときに弟子たちや群衆は彼をですね存在に扱いました。黙れ、静まれ。その一つの理由として考えられるのです。考えられるのは、このイエス様が話しておられる声がですね、バルテマイの大きな叫び声で迷惑だったと、まあ、考えられます。まあ、当時の教師であるラビという人はですね、歩きながらいろんな教えを説いたようです。おそらくこの時もイエス様は取り囲まれる群衆や弟子たちの中で何かを話しながらですね、その歩いていた。そこにバルテマイが叫び声を持ってイエス様を呼ぶので、その声に妨げられて聞こえなかったので、まあ、彼をたしなめたというふうにも考えられます。もう二つ目の理由としては、バルテマイがイエス様のことをですね、メシアの称号の言葉として用いるダビデの子と呼んだことに、まあ、あったようです。ダビデの子と、これはメシアを指しました。それがイエス様に向けられて発せられたことがですね、この杉越の祭りを前にたくさんの人が行き交う中でですね、混乱をきたす恐れがある、まあ、それでまあたしなめられた。でもう一つはですね、バルテマイが取るに足りない人物であると、彼を見下げる思いがあったからと読み取れます。このイエス様を呼び求めるこの人は、呼び求めるものに値しない、うるさい、お前など向こうに行っておれという、まあ、虐げられたような、まあ、存在、値しないという評価です。まあ、どうでしょうか、皆さん思い出されるのは、お母さんたちがですね、子供たちをイエス様の前に連れて触っていただこうとして子供たちを前に連れてきたときに、この弟子たちの対応です。イエス様忙しいんだ、向こうに行ってなさい、向こうに行ってろと言ったあの対応、まあ似てると思います。この同じマルコの福音書の10章にですね、この記事が出てくるんです。この時も同じでした。まあ大抵の大人、しかもですね、この主と共に、イエス様と共に近しい距離の中で一緒に過ごしていた大人たちにとってですね、この子供やバルテマイのような人、取るに足りないと思われるものはイエス様を求めるのに値しないものだというこの枠組みを持っていたようです。無意識のうちにですね、私たちのうちにもそのような枠組みがないだろうかと、まあ、自分をですね、点検させられます。そしてまた自分をその枠組みの中に押し込めて、 いないだろうか。私はイエス様の名を呼び求めるのにふさわしくない、しっかりと歩んでいない、そのような何か自分を責めるような中でですね、自分もこのバルテマイや子供たちやイエス様にふさわしくないというその枠組みの中に押し込めているようなことがないでしょうか。イエス様を呼び求める資格というのがもしですね、求められるとするならば、それは自分にとってこのイエス・キリストという救い主が必要なのだという自覚、それを自覚した人にあると思います。イエス様を呼び求めることができる、それは私はこの方が必要なんだと、それを自覚している人です。その人には全て求めるに値する人であります。バルテマイは神の御子を求める声をですね、押しとどめるように、押しとどめようとする力に屈することなく叫び続けたんです。大勢の人がと、大勢の人がたった一人の人に向かって、そのように押しとどめた。しかし彼はそれに負けることがなく叫び続けました。今朝ですね、皆さんの中に主を呼び求めるということに躊躇覚えている、躊躇させる何かがあるでしょうか。イエス様と呼び求める、それを躊躇させる自分、自分の一週間過ごした中での振る舞い、それに対する責め、自分で自分を裁くというんでしょう、自分の足りなさ、自分が満足にいくようなクリスチャンでは、生きているようなクリスチャンではないと思う自分、あるいは忍耐して待ち続ける時間が長すぎて期待もなくなってしまったゆえにですね、求めることがもうできない、またはこの方が自分の人生に何の関係があるんだろうかという思い、どれであってもいずれであっても、もしですね、今朝イエス様と応答する、私はあなたが必要なのですと、そのように心に応答するものがあってイエス様の名を呼ぶならば、イエス様はその声を聞いてくださいます。今朝このバルテマイの姿と自分の姿が重なる人もいらっしゃるでしょうか。イエス様の名を呼ぶことは私たちの信仰がですね、そこにあるからです。この人こそ私を救い出してくださる方、この一点、この信仰があるからイエス様の名を呼ぶことができるんですね。そしてそこには新しい出発が生まれます。第3番目は新しい出発の日の訪れです。信仰生活も時にほころびが生じることがあります。家族のことや職場や学校やさまざまなトラブル、経済的なこと、病気などですね、心配事や悩みはですね、次々と私たちの生活の中に生じてきます。いろんなことで目が覆われて、そしてイエス様を見ているようで見えなくなってしまっていることもあります。信仰の歩みを続ける中で目に留めるべきものを見失うと、喜びさえもですね、失っていってしまいます。 今朝皆さんのうちに喜びがあるでしょうか。あるいは喜びよりも何か心配事や思い煩いがそれを覆ってしまっているということがないでしょうか。バルテマイは目が不自由でした。見ることができなかった。しかし自分にとって本当に必要なことは何であるかということをしっかりと見ることができました。イエス様にしがみつくような信仰によってですね、彼の人生は生活のこの根底から変えられていったんです。叫ぶようにしてこの呼び求めるバルテマイの声にイエス様は足を止められました。49節からこのようにあります。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると、すぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。バルテマイは、願いが聞き遂げられた。その喜びのあまりですね、上着を脱ぎ捨てたっていうんです。そして上着を脱ぎ捨てて、イエス様のそばまで来ると、イエス様はバルテマイに向かって言いました。私に何をしてほしいのか。まあ、この問いかけはですね、自分にとって何が重要であるのかということが分かっていなければ答えることができません。いや当然目が良くなることでしょうと思いますが、果たしてですね、この目の前にいるイエス様こそが救い主であるという信仰がなければ、この方こそ私の目を開いてくださるということを信じていなければ、これを求めることはできません。多くの人はですね、自分にとって本当に必要なものは何であるかを知っている。最も重要なものが何であって、求めるべきものは何であるかを分かっていると思いがちです。しかし果たしてそうでしょうか。イエス様にこれだけは求められるけど、それ以上は期待できないとするならば、本当に求めるべきことをですね、イエス様に求められないまま、7割8割ぐらいの、まあ、期待感をですね、信仰で歩んでしまっている。自分に本当に必要なものは何であるのか、自分自身を認識しきれていない。見ているようで見えているようで見えているようで見えていないということはないでしょうか。イエス様はですね、言われたんです。私に何をしてほしいのか。この話の少し前にはですね、永遠の命を求めてやってきた金持ちの青年の話が出てきます。皆さんよくご存知な金持ちの青年がですね、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかとイエス様のところに尋ねてきます。彼はそれが重要なものだと分かっていました。そして求めてやってきました。結果どうなったか。受け取ることができずにイエス様のもとを去りました。求めてきたけれど、自分の手に本当に重要なものとして握っていたのは永遠の命ではなくて、彼の持っている財産だったと書いています。本当に自分が必要なもの、欠かせないもの、 自分の姿というものが見えていなかった。さらにはですね、その後には弟子たちの間で交わされた会話がですね、このマルコの福音書の10章の後半に出てきます。弟子たちが話していたのは誰が一番偉いかという話でした。誰が一番偉いかということのこだわりでした。これが彼らにとっての一番の、関心事だったんですね。イエス様に近いであろう、救いを得るのに近いであろうと思われた人たちが心の底で求めていたのは的外れなものでした。けれども一番遠いと思われた、取るに足りない、与えしない、資格のないものと思われて見下されていたこのバルテマイはですね、見事にそれを得ることができたんです。イエス様は言われました。もしあなた方が盲目であったならばあなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですと。イエス様が自分の目を開いてくださる方であるということを信じていなければ、あなたは私に何をしてほしいのかと問いかけられてもですね、目が見えることですと求めることはできなかったでしょう。しかしバルテマイは言うんです。先生、目が見えるようになることです。イエス様はですね、バルテマイに言いました。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま見えるようになり、イエスの行かれるところについていったと。この記事はですね、マタイにもルカにも出てきます。ルカの福音書の中には神を崇めながらイエスについていった、これを見て民は皆神を賛美したと書いています。イエス様はバルテマイが叫んだからその存在に初めて気づいたんでしょうか。バルテマイが叫ばなければイエス様はバルテマイの存在を気づかなかったんでしょうか。そうではなくてですね、イエス様の方が先にバルテマイのことを知っていたでしょう。バルテマイがこの町でどんな生活をし、どんなふうに扱われていたか、そして彼がご自身の名前を呼ぶ日をですね、ずっとイエス様の方で待っておられたのではないでしょうか。イエス様が言われた、あなたの信仰があなたを救ったのですというあなたの信仰、このバルテマイの信仰というのは、抑圧された不自由で厳しい生活が長く続いても、また自分の願い求める声を阻まれるようなことがあっても、決して諦めずに、このお方こそ私の目を開くことのできる救い主だということを、イエス様こそ私を救うことのできるお方であるということを確信していた。これがあなたの信仰があなたを救ったとイエス様が言われた意味ではなかったでしょうか。バルテマイとイエス様を取り巻く群衆はですね、この一連の出来事を傍らで見ていて、先ほどまで施しを受けていたバルテマイに対する見方がですね、変わったんじゃないでしょうか。今までは施しを受け続けて一生を終えるだろう、 なんて哀れな惨めな人なんだと、自分の方がまだ少しはマシな人生を生きていると見ていたかもしれません。しかしですね、このなりふり構わずイエス様にしがみつくようにしたこの信仰によって目が見えるようになった。そしてイエス様の後についていったこのバルテマイの姿にですね、周りの人たちは神によって救われた人のこの輝きというものをバルテマイから見たんじゃないでしょうか。そしてどんなことにも屈しない大々しさ、力強さというものをこのバルテマイのうちに見たと思います。同時に天地の造り主なる神様は自分が持っているこの枠組み、まあ色眼鏡と言いましょうか、レッテルと言いましょうか、そういったものを超えて主を求めるすべての人にご自身を表すことの表す方なんだという神様のですね、恵みの広さ、そして深さというものをバルテマイの信仰を通して見せられたんではないでしょうか。自分が今までに持っていた神様のこの恵みというものがですね、このようにもっと広く深くこのような人たちに届いていくんだということをまざまざと周りにいた人たちは見たはずです。今朝私たちにもこのイエス様の愛の眼差しは注がれています。そしてイエス様はですね、叫び求めることを躊躇している私たちの状況もよくよくご存知で、そして叫び求める私たちに対してですね、何をしてほしいのか、何を求めているのかという言葉を返してください。このお方に今朝応答してですね、一切の妨げを振り払って今主の御前に祈り出てまいりましょう。それぞれで祈ってまいりましょう。天のお父様、あなたに今目を上げて心を向けて祈りを捧げています。自分がどんな状態にあるのか認識しきれていない自分自身を、あなたは助け主なる聖霊によってそれを教えてくださり、そしてまたイエス様の名を呼び求めることに躊躇するようなものにも押し出してくださって、主の名を呼び求めることを助けてくださることを感謝いたします。その助けをいただいてあなたの御名を呼び求めます。主を私を憐れんでください。主を私を救い出してください。それは本当にそれをしてくださる方であるという信仰がなければ私たちはそれを口にすることができません。どうかその信仰さえもあなたがお与えくださっていますから、あなたにより頼みながら忍耐して待ち続ける時間が長くても、また多くの妨げがあってもかき分けるようにして、あなたを信じ求めるその思いを注ぎ出すことができるように私たちを導いてください。 力を得て、そしてあなたからのご愛をいただいて、私に何をしてほしいのかと、私たちの信仰の告白を待ってくださっているイエス様に、主よこのことですと告白して御前に出ることができるように導いてください。あなたは今それぞれの生活の中で悩み苦しんでいる方々、思いを持っておられる方々の傍らに立って声をかけてくださっています。応答して受けますように。そしてまた主と共に歩む一週間の中に、ますますと生きて働く主ご自身を見上げて、その素晴らしさ、恵み深さをますます私たちが知っていけますように助けてください。愛する主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。